聖書を読みます。最初に旧約聖書から、アモス書第5章21節から24節まで、旧約聖書の1436ページです。アモス書5章の21節以下です。私はお前たちの祭りを憎み退ける。祭りの捧げ物の香りも喜ばない。たとえ焼き尽くす捧げ物を私に捧げても、穀物の捧げ物を捧げても私は受け入れず、肥えた動物の捧げ物も顧みない。お前たちの騒がしい歌を私から遠ざけよ。盾ごとの音も私は聞かない。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよ。次に新約聖書を読みます。エフェソの信徒への手紙第2章、主法には14節と印刷してありますが、11節から読みます。新約聖書の354ページです。エフェソの信徒への手紙2章11節以下。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。祈ります。天地の造り主、歴史の導き手でありたもう、生ける全能の神様、私たちはそれぞれ生い立ちも違い、性格も能力も考え方も違っていますが、その違いにもかかわらず、主イエス・キリストによって太い絆で結ばれ、神の家族として共に生きることを許されております。このことを心から感謝いたします。その私たちが今日、共に御言葉に耳を傾け、 共に生産の恵みに預かり、率直に互いの思いと経験を分かち合うためにこのカンファレンスに集まっています。どうか今日の一日を祝福し、私たち一同の上にあなたの恵みを豊かに注いでくださいますように祈ります。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に病のためにしばらく教会から遠ざかっている方々、お年を召されて体に弱りを覚えておられる方々、入院中の方々をあなたの大きな愛で守ってください。心を病む友を慈しみ、気落ちしている友を励まし、人生の難関にぶつかっている友には揺るがぬ希望を、目標を立てて努力している友には持続する志を、遠いところに住む友、旅にある友、この国に帰留する外国の友人たちには特に必要な保護をお与えください。またインターネットなどを通じてこの礼拝に参加している方々の上にもあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。すべての人にあなたがどんな時にも共にいて支えてくださるという信仰をお与えください。教会学校の愛する子どもたちと、そのために力を尽くしている教師たちのために祈ります。どうか子どもたちの心にあなたの愛が満ち溢れますように。またこの町で暮らしているすべての市民の方々、とりわけ子どもたちや助けを必要としている人々のために祈ります。今週もあらゆる災厄からお守りくださいますように。神様、サモアで、またその直後にはスマトラ島で大きな地震が起こり津波が発生しました。多くの人が苦しみにあっています。主よ、どうかあなたの深い憐れみによって最悪にあった人々をお救いください。私たちはまことに災害の多い世界に生きています。この中でさらに苦しみを増すような愚かな行為をやめさせてくださいますように心から祈ります。戦争やテロを、また恐ろしい殺人兵器をなくしてください。そして世界中のすべての人に互いに愛し合い助け合う心をお与えくださいますようにお願い申し上げます。私たちの世界にどうか平和を、あなたのシャロームをお与えください。これらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。10月の第一日曜日は世界生産日と定められております。私たちも世界の諸教会と一緒に今日は生産式を守ることにしております。しかし同時に今日の礼拝は私たちの教会のカンファレンス、教会カンファレンスって数年前からそういうふうに呼んでいるんですが、要するに昔の収容会のことです。一日収容会で、その開会礼拝も兼ねています。でこのことには後で触れますように深い意味があると私には思われます。で今年のカンファレンスの主題は絆というのです。 で皆さん多分受付とお持ち、お受け取りになったと思いますが、こういうすり物ができておりまして、ここにもその主題が印刷してあります。絆で、副題が関わりを考えるということです。で、私もこのテーマを念頭に置いて今日の説教を準備しました。ですから午後のプログラムに参加できない方でも、この今のこの開会礼拝に出席していらっしゃることによって、私たちの教会の課題を共に、担うように招かれているわけであります。そのことを特に今申し上げておきたいと思います。で、このテーマにつきまして、絆、関わりを考えるというこのテーマにつきまして、先週発行された便り、教会の月報みたいなものですが、隔月に発行されるものです。これも受付でお取りになったと思いますが、で、この便りに4人の方々が大変行き届いた解説を、あるいは発題を書かれました。で、まず斉藤和夫さんによる簡潔で分かりやすい導入があります。で、次に神尾昌司さんが時間の軸という観点から、私たちの教会の歴史を振り返り、将来を展望しながら、本年度の宣教基本方針について書かれました。土田純子さんは社会の軸という観点から、8月に行われたもみの木、これは近所の子どもさんたちに絵本を読んであげるとか、お話を聞かせてあげるとかっていう、そういう会で8月に初めて行われたわけですけれども、その試みの実践報告を書いていらっしゃいます。そして、どうぞの椅子という、ちょっと不思議な題ですが、そういう絵本があるんだそうです。どうぞの椅子、椅子っていうのは腰掛ける椅子ですね。それを教会の外に置く、そういう意欲的な社会との関わりを提唱されました。で、これも実際に便りをお読みいただくようにお願いしたいと思います。そして最後に、広石先生がキリストの軸ということに沿いまして、キリストが私たちの軸、絆になられた、そういうことを明らかにしていらっしゃいます。で、それとの関連で信仰と希望の、希望と愛と、で、この3つの、私たちにとっては誠に重要な概念ですけれども、その意味について大変示唆に富んだ文章を書いておられます。で、今日の午後なされる話し合いは、これらの発題に触発されまして、内容の豊かなものになるに違いないと私は確信しています。で、そこで今日の説教テキストに目を向けたいと思います。これはエフェソの信徒への手紙の2章の11節以下です。エフェソの信徒への手紙というのは使徒パウロが書いたと初めの方に書いてありますけれども、どうもそれは本当ではないらしくて、使徒パウロの名によって書かれたものと普通そう考えられています。しかし私たちはそのことは今は特には問題にいたしません。早速内容に入りたいと思います。11節をご覧ください。最初の節ですね、11節に、あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていた、そう書いてあります。で、ここであなた方と言われているのは、まあエフェソの教会の信徒たちのことでしょうが、で、彼らの多くはユダヤ人ではありませんでした。これら ユダヤ人ではない人々、非ユダヤ人のことをユダヤ人は普通無割礼の者たち、あるいは異邦人と呼んで軽んじていました。蔑んでいたと言ってもいいでしょう。で、この手紙の著者がそういうふうにしたというんではないんです。で、当時のユダヤ人、特に熱心なユダヤ教徒になればなるほど、一般にこういう態度で非ユダヤ人と接していました。で、つまり異邦人、異邦人とは関わりを持とうとしない。ですから12節に異邦人について、この人たちはキリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていると書かれています。で、そういうふうに考えていた。あの異邦人というのはそういう人間なんだ。キリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きている。ここは全て否定形ですね。そしてこの中には、関わりないとか、関係ないとか、そういう言葉が盛んに使われています。熱心なユダヤ教徒は、異邦人をそのように見ていたということです。ですからユダヤ人と異邦人の間にはいかなる絆、いかなる関わりもないと言われてきました。事実、エルサレム神殿の庭には隔ての壁と呼ばれる、これは14節に隔ての壁という言葉が出ておりますが、隔ての壁と呼ばれる障壁がありまして、厚い壁があって、異邦人はそこから先に入ることを厳しく禁じられていました。で、これは誠に象徴的です。で、このように何の関わりもないと考えられていた二つのもの、これは14節の言葉ですね、二つのものの間に全く新しい関わりが生まれたというのです。それを可能にしたのはキリストだというのです。それが今日のこのテキストの中心的なメッセージです。何の関わりもないと考えられていた二つのものの間に新しい関わりがキリストによって生まれた。ですから17節をご覧ください。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。そう書いてあります。で、この言葉の意味ですが、キリストが平和の福音によって遠く離れていた異邦人にも神の祝福に預かる機会を与えられたという意味でありましょうけれども、単にそれだけではありません。遠く離れていた異邦人のことだけではなくて、ここには近くにいる人々のことも書いてあります。近くにいる人々というのはユダヤ人のことでしょう。俺たちは神に選ばれ、特別に選ばれた神の選民であるという自覚を持っていた人たちです。ですから近くにいる人々です。神に選ばれた民族だとうぬぼれて高ぶっていたユダヤ人の心の中には極めて差別的な考えがある。その差別的な考えを打ち砕いて、本当の平和の道を示して彼らを悔い改めに導いた、そういうことじゃないでしょうか。15節の後半に、キリストは双方をご自分において 人の新しい人に作り上げて平和を実現した。そう書いてありますが、それはそういう意味だろうと思います。それに続けて16節にはこうあります。キリストは、ちょっと間飛ばしますが、キリストは十字架によって敵意を滅ぼされた。で、これはどういう意味でしょうか。十字架によって敵意を滅ぼされた。で、おそらくこういうことだろうと私は考えます。どの福音書にも詳しく記されていることですけれども、イエス・キリストは宗教裁判にかけられて、死刑の判決を宣告されて、十字架に貼り付けにされて殺されました。こういうことをやったのは主として律法学者たちでした。これらの律法学者たちはユダヤ教の律法学者ですね。この人たちは規則と戒律づくめの律法で、これを何よりも重んじて、それに従わない人々を激しく憎み敵視しました。で、キリストが裁判にかけられて十字架につけられたのもそのためでした。あいつは律法に背いている。それがその理由だったのです。規則と対立づくめの律法を何よりも重んじる人々、そしてそれに従わない人々を激しく憎んで、ついには殺そうとさえする人々、これが、これの代表が当時の律法学者たちでありました。キリストの十字架というものは、こうした律法原理主義が一体何を生み出すかということを私たちに示しています。規則と戒律づくめの律法を何よりも重んじる生活態度、これは敵意を生み出し、憎悪を生み出し、差別を生み出す。で、私たちの日常生活を考えてみてもそのことはよくわかります。私たちは特にそういった規則と戒律づくめの律法などと言われるようなものを持っているわけではありませんけれども、何か一つの原則を盾にとってそれに凝り固まると、私たちは人を殺します。私たちの世界ではそういうことが次から次へと起こっています。律法原理主義と私が呼ぶもの、つまり規則と戒律づくめの律法を何よりも重んじる態度、それがもたらすものは敵意、憎悪、差別以外の何者でもない。そのことを実証したのが十字架でしょう。そしてキリストはこの恥と苦しみをご自分の身に負うことによって、そういう律法原理主義がすでに破綻しているという事実を示されたのでした。ですから14節の後半から15節の前半にかけてこう言われています。ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄された。これはそういうことだろうと思います。キリストは十字架によって敵意を滅ぼされた。で、こうしてこのことによって一人の新しい人が生まれた。15節にそう書いてあります。新しい人とは何か。キリストという強い絆に結ばれて互いに愛し合っていく人々、共に生きていく新しい人です。 新しい人間です。そしてこれが教会です。教会というものはキリストによって結ばれた新しい人の形です。で、新しい人とされた教会は、私たちが今日世界中の教会や信徒の方々と共に聖餐式を守っている、守ることにも表れていますように、人種や文化や言葉といったすべての違い、すべての壁を乗り越えた存在です。ですから19節にはもはや外国人でも帰流者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であると言われています。で、さらにこの箇所の終わりの方に教会が建物に例えられているところがあります。21節です。建物と書いてあります。で、今朝教会学校の時間にゴスペルタイムと称して、ゴスペルアワーですか、普段子どもたちだけで守っている礼拝が大人の方々にも開放されまして、始まるときに2人のおじいちゃんが前の方に座っているので、子どもたちは大変びっくりしたし、それから喜んだと思います。とてもいい経験だったと思います、お互いにとって。で、その中で最後の方で子どもたちが一つの英語の歌を歌いました。 I am the church, you are the church, we are the church together という、その私が教会だ、あなたが教会だ、我々がみんなが教会だという、そういう言葉なんですけれども、最後に Church is not a building という言葉があります。教会というのは建物ではないというんですね。しかしエフェソ書には教会は建物だって書いてある。で、エフェソ書が言っている建物というのは、これはギリシャ語でオイコドメーという言葉なんですが、これは建造物として建っている建物というよりは、むしろ家を建てる、そういう動きを意味している言葉です。オイコスという、家という言葉と、デモーという建てるという言葉とが一緒になって、オイコドメーというふうに言われるんですけれども、で、そういう教会というのはそういうものだと、家を建てることだと。で、20節には使徒や預言者という土台の上にって書いてあります。まさに土台の上に家を建てていくように、教会というものは使徒とか預言者、つまりこれは旧約聖書や新約聖書という意味ですが、そういう土台の上に建てられていく。そして要石はキリストだと書いてあります。キリストが要石である。そして21節には組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となる、そう書いてありますし、それから22節には、そしてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなる、そう書いてあります。教会というものを言い表すのに、このイメージほどふさわしいものはないんじゃないでしょうか。私たちの教会の将来を今考えています。近く転機が来ることを私たちはみんな知っています。牧師の交代が起こる、そういう形で転機が訪れる。で、その時に私たちの教会がどういうふうに成長していくか、で、これが大変大事な問題だと思いますね。家を建てるのです。使徒や預言者という土台の上に、キリストを要石として、 そして私たちみんなが組み合わされて成長し、主における聖なる神殿になるのです。そして私たちは共に建てられて、霊の働きによって神の住まいとなるのです。で、このイメージは私たちの教会にとって誠にふさわしいものだと思います。祈りましょう。神様、今日の私たちの教会のカンファレンスを今から終わりに至るまで御霊によって支え導いてくださいますように、私たちが考えること、語ること、そのすべてが御霊によって導かれて良い実りを生み出すものとなっていくことができますように心から祈ります。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。で、これから聖餐式を守りますが、最初に賛美歌の74番の1節から3節までをご一緒に歌いましょう。どうぞお座りください。聖典の言葉を読みます。弟子たちが裏切ったあの夜、主イエスはパンを手に取って感謝し、それを裂き弟子たちに分け与えて言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、主は杯をも手に取り、感謝の祈りを捧げてから弟子たちに渡して言われました。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。味わい見よ、主の恵み深さを。 奉仕者の方前にお進みください。ただいまからパンとブドウ酒をお分かちいたします。主イエスキリストを心から信じて受け入れていらっしゃる方はどなたもこれをお取りください。まだその信仰に至っていないと思われる方はその時が来るまでお待ちを願います。で、その時が早く来ることを私たちは心から祈っています。なおパンとブドウ酒はご一緒にいただきたいと思いますから皆さんに配り終わるまでそのままの姿勢でお待ちください。
これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。
あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わってください。 あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わってください。主イエスは言われました。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。で、この主イエスキリストがあなた方といつも一緒にいらっしゃいます。安らかに行きなさい。アーメン。感謝の祈りを捧げます。主なる神様、あなたは主イエスキリストの十字架と復活によって私たちをあなたの命に預からせてくださいました。そして今、全世界のあなたを信ずる人々とともに私たちをこの世にお使わしになります。あなたがお与えになった命をないがしろに、命がないがしろにされているこの世界の中で、どうか私たちをあなたの命の証し人、あなたの平和の証人としてお持ちください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の74番、4節から6節までを歌います。どうぞお座りください。